食べる前に飲むっていうなんかの CM が昔あった気がするんですけど、今回はこんな話をしたいと思います。尽くす前に満たす。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回は割と直接的に性的な表現も使いながら喋っていきたいと思いますので、ちょっと性的な話してるラジオは安心して聞ける環境じゃないな、今は。ちょっとめっちゃ、なんだ、微妙な距離感の人を助手的に乗せて運転中だなとか、そういう場合は、今は聞かないことをお勧めします。一回止めてください。5秒数えたら喋り始めます。5、4、3、2、1、オッケー、喋ります。まずお便り読むんですけど、これは別にその性的な話が、性的なワードが入ってはいないお便りですね。読み上げたいと思います。ラジオネームまるさんから。マキムさんこんばんは。前回はめちゃくちゃ眠い中、好きすぎて辛いのお便りに答えていただいてありがとうございました。記事も読みました。そう、なんか好きすぎて辛いんですけど、どうしたら好きな気持ちを減らせますかみたいなお便りをいただいておりまして、なんか私は昨日2万字とか原稿書いてたので眠かったんですけど、答えて、で昔書いた記事を貼っておきました。喋るの楽しい、書くのも楽しい、ついついやってしまう。続き読みます。その好きすぎて辛いの話について、もう少しマキムンさんに聞いてみたいことがあり、またお便りしました。マキムンさんは誰かを好きになった時、その人に自分を好きになってもらいたいなとは思わないでしょうか。また記事に好きは求めないこと、そう、どういう記事だったかっていうと、好きと執着の違いは何かみたいなことを書いたんですよ。で、なんだ、好きは愛されたいと求めないこと、執着は愛されたいと求めることだよねみたいなことを書いたんですけど、まあマジで才能のある文筆家の天才的な名文なので、ぜひ読んでいただきたく番組説明文に貼っとくんですけど、とにかく続き読みます。好きは求めないこと、私はそう書きました。この表現をね、まるさんはね、マジで私が想定していなかった方向で受け止めてくださってっていう言い方もなんかへりくだりすぎかもしれんね。その私が放った言葉がマジで私が想定しなかった方向で受け止められていて、マジで面白い。これ本当にピュアに面白いって言ってます。めっちゃ面白いと思ってます。面白いんですけど、好きは求めないことって言った。そしたら丸さんはこう受け取った。求めないっていうのは、相手が自分を大事にしていなくても関係なく相手のために尽くすのように解釈することも可能だと思うのですが、マジでそんな風に伝わったの、マジで。好きは求めないこと、あなたのために尽くすは見返りは求めないの、だって好きだから。絶対求めてるやん、そんなやつ。まあとにかく続き読みますね。最後まで一回読みます。ちょっと黙ります。すいません、喋りすぎました。紹介いただいた記事で、相談主さんに自分を大事にしない人からは離れましょう、その通りですと提案していますし、そういうことではないのだろうなと思います。そこの違いについてマキムンさんのお考えを知りたいです、ということで、焼きそばパンという応援アイテムとともにお便りをいただいております。いや、これだから言葉の仕事はやめられないんですよ。マジか。執着っていうのは愛されたいと、相手に愛されたいと求めることだ。執着は相手に愛されたいと求めること。好きっていうのは相手に愛されたいとは別に求めないこと、だって好きだから、以上っていうことを書いたんですけど、求めないというのは、相手が自分を大事にしていなくても関係なく相手のために尽くすのように解釈することも可能だと思うのですが、解釈、いや、解釈って本当に出るな、その人の内面世界がって思います。なんかこう、なんだ、言葉って料理に似てるなと思っていて、なんか現実世界そのものっていうのがまずあるわけですよね。人間がそれを言葉にする前の現実世界そのものがありますよね。だったり出来事そのものがありますよね。で、そこから素材を取ってきて、人間が人間にとって処理しやすいように調理したものが言葉だと思うんですよね、例えるならね。で、その言葉 誰かが言葉にしたものをまた誰かが受け取って、それをまあお身から入れてお腹に落としていくわけですよね。消化していくわけですよね。その過程でまあ解釈っていうことが起こると。でこうその解釈の過程でこんなことが起こるんだなっていうのがマジで私にとって学びでしたね。好きは求めないことって書いただけで、求めないっていうのは相手が自分を大事にしていなくても関係なく相手のために尽くすというのように解釈することも可能だと思うのですが、っていう反応が返ってくることが私にとって今めっちゃ面白いです。面白いっていうのは全くバカにしてません。ピュアに面白いです。面白い、面白いね。生の素材、現実という生の素材をいちいち言葉という料理にして我々は消化しているわけなのだが、その生そのものの食材も味わっていくことを大事にしていきたいわね。言葉が好きな人ほど全部言葉という料理にしちゃうんだよね。で本題に戻ります。尽くす前に満たすっていうのが今回のテーマですね。で私の感想を述べます。これはあの丸さんがそうだと断言はしないんですけど、私からこう見えてますっていう話をします。相手が自分を大事にしていなくても関係なく相手のために尽くす、求めない、絶対求めてますよね。それ2回目、尽くすということがなぜ発生するか。尽くすって具体的にはお金、肉体、交通手段、家事労働などを尽くすと称して人は人に提供するわけですけど、それをなんでやるかっていうと、自分という人間そのものに価値があると思ってないんですよね、その尽くしている側の人がね。でもこんな価値のない私でも何かを差し出したらこの人に振り向いてもらえるかもしれないと言って、お金、体、家事労働、交通手段などなどを提供する、それを尽くすと呼ぶわけですよね、綺麗にね。でそういう状態にある中で、私見返り求めないのって言ってる人が本当にはその調理された言葉になる前に心の中で何を思ってるかっていうと、その心を失礼ながら私のやり方で調理させていただくとこうだと思うんですよね。私がこんなに尽くして差し出してそれで何も返ってこないのが怖いけど、それについて傷つかないようにしようと思うのだと思うんですよ。でわかりますか、尽くす、わかりますかってなんか偉そうだね、ごめんね。まあ尽くす、求めない、帰ってこなくても気づかないようにする、これって実は全部その尽くしている側の人の中で行われていることだっていうのが伝わりますかね。だから寂しいんですよ。尽くしてる私、求めない私、見返りが何、返ってこなくても傷つかないようにしたい私なんですよ。で私がこの状態からどう脱したか、そしてそこから先どう自分を満たしていったかっていう話をしたいと思います。まずこの私尽くしてる、見返りは求めないのをやっている状態の自分が実は自分なんだよね、だから寂しいんだよねっていうことに気づいた上で、そこからどう抜け出すかっていう話をします。あのね、めっちゃ切れることですね、根本的にね。何に切れるかっていうと、何に起こるかっていうと、あのね、そもそも自分には価値がないのだって思わせた誰かないし何かがあるはずなんですよ、あなたの人生の上にね。私の人生の上にはあったんですけど、でそれに、もしくはそいつに、もしくはそいつらに、私なんか価値のない人間なんだなって思わされたせいで、金、体、家事労働、交通手段などなどを提供してんだよね。せやの昭和の言葉で言うアッシー君、メッシー君とかさ。でもアッシー君、メッシー君はバキバキに見返り求めてんすかね。これをやればワンチャンあるかなみたいなことを思いながらやってんすかね。まあとにかく。から実はまず向き合うべきは、私が好きだと思って尽くしたいと思っているこの人ではないんですよね。ゲームで例えるなら、今ステージ6ぐらいにいてもステージ2とか3ぐらいにまだ倒してない敵がいて、そいつが重要アイテム持ってるんですよ。だから1回ステージ2とか3とか、その自分の傷ついたところに戻ってその敵と向き合う、別に殺さなくてもいいけど、その敵と向き合う、でこのステージで何が起こったのかっていうことを1回見ましたね。で、あ、この時点で私は自分に価値がないと思わされちゃったんだなっていうことに気づくんですよ。だからこんなに差し出してちゃってた自分がいたんだなっていうことを、尽くしちゃってた自分がいたんだな。で、 これが空っぽだから、これが辛いから、あ、私は私が好きになれてない、だからこの人に好きになってもらいたい、自分を好きになってもらいたいって思っちゃってたんだなっていうことに気づくっていうことから始めますね。なんか丸さんのお便り他にも読んだんですけど、なんかいろいろ自分のせいだと思ってませんか？で、自分が何か努力をすればこのような自分の状態から抜け出せると思ってはおられませんか？それもとても素晴らしいことだし、自分の状態を自分で良くしたいということでアクション取ってらっしゃるんだけど、それに丸さんは自分で疲れてるじゃないですか。こんなに頑張ってるのになんで楽にならないんだろうって言ってるじゃないですか。多分ね、怒ってないからだと思うんですよね。よくあるパターンだと、日本社会ってお世話になった人には怒ってはいけないみたいな圧があるんですけど、お世話になった人ってあなたを支配した人と言い換えることができる存在であったりもするので、まずはその人にぶつけるかどうかは別として、自分の中で、あ、私本当は怒ってたなっていうことに自分で気づいてあげることかな。お世話になってるからと思って我慢してたけど、いや、嫌だったよねっていうことにまず気づくことかな。で、それで脱していきます。まあ、それで気づいた瞬間パッて脱せるわけではないんだけど、脱し始めることができます。その過程で自分で自分を満たしていくことなんですよ。例を出すと、勉強鍛錬オナニー妄想ですね。勉強鍛錬は、ゆっくりだけど自分がちょっとずつ変わっていくから、まあ面白いんだよね。自分に自分で飽きなくて済むんだよね。なんでこんな自分がずっと変わらないんだろう、もう嫌だみたいなのから、勉強と鍛錬って脱するきっかけになるんだよね。コツは楽しみながらやることですね。これをやれば楽になれるってすがる感じではなくて、楽しみながらやること。あと妄想とオナニーは、まずベーシックな性欲を自分で満たしておくことによって、コミュニケーションとしての性行為が初めて可能になるっていう話ですね。普段の食生活があるから外食行けるよねみたいな話です。会食かって思いました。喋ってて面白かった。最後に深呼吸。